山の神はなお話し続けた。家柄も現在の境遇も一致している高貴な家のお嬢さんが凡庸であった場合、どうしてこんな人ができたのかと情けないことだろうと思います。そうじゃなくて、地位に相応な優れたお嬢さんであったら、それは大して驚きませんね。当然ですもの。私らにはよくわからない社会のことですから、上の品は省くことにしましょう。こんなこともあります。世間からはそんな家のあることなども無視されているような寂しい家に、思いがけない娘が育てられていたとしたら、発見者は非常に嬉しいでしょう。意外であったということは、十分に男の心を引く力になります。父親がもういい加減年寄りで、醜く太った男で、風采の良くない兄を見ても、娘は知れたものだと軽蔑している家庭に、思い上がった娘がいて、歌も上手であったりなどしたら、それは本格的なものではないにしても、随分興味が持てるでしょう。完全な女の線には入りにくいでしょうがね。と言いながら、動揺を流すように比企部の城の方を見ると、自身の妹たちが若い男の中で相当な評判になっていることを思って、それを暗に言っているのだととって、比企部の城は何も言わなかった。そんなに男の心を引く女がいるであろうか。上の品に入る者らしい女の中にだって、そんな女はなかなか少ないものだと自分には分かっているがと源氏は思っているらしい。柔らかい白い着物を重ねた上に、袴はつけずに、直衣だけを覆うようにかけて、体を横にしている源氏は、平生よりもまた美しくて、女性であったらどんなにきれいな人だろうと思われた。この人の相手には、城の品の中から選んでも飽き足りないことであろうと見えた。ただ世間の人として見れば無難でも、実際自分の妻にしようとすると合格するものは見つからないものですよ。男だって管理になってお役所のお勤めというところまでは誰もできますが、実際適所へ適材が行くということは難しいものですからね。しかし、どんなに聡明な人でも、一人や二人で政治はできないのですから、上官は下僚に助けられ、下僚は上に従って多数の力で役所の仕事は済みますが、一家の主婦にする人を選ぶのには、是非備えさせねばならぬ資格がいろいろといくつも必要なのです。これがよくとも、それには適しない。少しは譲歩しても、まだなかなか思うような人はない。世間の多数の男も、いろいろな女の関係を作るのが趣味ではなくても、生涯の妻を探す心で、できるなら一生懸命になって、自分で妻の教育のやり直しをしたりなどする必要のない女はないかと誰も思うのでしょう。必ずしも理想に近い女ではなくても、結ばれた縁に惹かれて、それと一生を共にする、そんなのは真面目な男に見え、また捨てられない女も世間体が良いことになります。しかし世間を見ると、そう都合よくは言っていませんよ。お二方のような貴公子には、まして対象になる女があるものですか。私などの気楽な階級の者の中にでも、これと打ち込んでいいのはありませんからね。見苦しくもない娘で、それ相応な自重心を持っていて、手紙を書くときには、足手のような簡単な文章を上手に書き、墨色のほのかな文字で相手を引きつけておいて、もっと確かな手紙を書かせたいと男を焦らせて、 声が聞かれる程度に接近していって話そうとしても、息よりも低い声で少ししかものを言わないというようなのが、男の正しい判断を誤らせるのですよ。なよなよとしていて優しい味のある女だと思うと、あまりに従順すぎたりして、またそれが才気を見せれば過剰でないかと不安になります。そんなことは先帝の最初の関門ですよ。妻に必要な資格は家庭を預かることですから、文学趣味とか面白い才気などはなくてもいいようなものですが、真面目一方でなりふりも構わないで額紙をうるさがって耳の後ろへ挟んだばかりいる。ただ物質的な世話だけを一生懸命にやってくれる。そんなのではね、お勤めに出れば出る、帰れば帰るで役所のこと、友人や先輩のことなどで話したいことがたくさんあるんですから、それは他人には言えません。理解のある妻に話さないではつまりません。この話を早く聞かせたい。妻の意見も聞いてみたい。こんなことを思っていると、外ででも一人笑みが出ますし、一人で涙ぐまれもします。また自分のことでないことに興奮を起こしまして、自分の心にだけ置いておくことに我慢のできぬような時、けれども自分の妻はこんなことのわかる女でないのだと思うと、横を向いて一人で思い出し笑いをしたり、かわいそうなものだなどと独り言を言うようになります。そんな時に「何なんですか？」とつっけんどに言って、自分の顔を見る細君などはたまらないではありませんか。ただ一概に子供らしくおとなしい妻を持った男は誰でもよく仕込むことに苦心するものです。頼りなくは見えても次第に養成されていく妻に多少の満足を感じるものです。一緒にいる時は可憐さが不足を補ってそれでも済むでしょうが、家を離れている時に用事を言ってやりましても、何ができましょう。遊戯も風流も主婦としてすることも自発的には何もできない。教えられただけの芸を見せるに過ぎないような女に、妻としての信頼を持つことはできません。ですからそんなものまたダメです。平生はしっくりといかぬ夫婦仲で、淡い憎しみも持たれる女で、何かの場合に良い妻であることが痛感されるのもあります。こんなふうな通な様の神にも決定的なことは言えないと見えて、深いため息をした。ですからもう階級も何も言いません。器量もどうでもいいとします。偏った性質でさえなければ、真面目で素直な人を妻にすべきだと思います。その上に少し見識点もあれば、満足して少しの欠点はあっても良いことにするのですね。安心のできる点が多ければ、趣味の教育などは後からできるものですよ。上品ぶって恨みを言わなければならぬ時も平の顔で済ませて、表面は謙虚らしくしていても、そんな人は苦しくなってしまうと、すご文句や身にしませる歌などを書いて、思い出してもらえる材料にそれを残して、遠い郊外とか全く世間と離れた海岸とか行ってしまいます。子供の時に女房などが小説を読んでいるのを聞いて、そんな風の女主人公に同情したものでしてね、立派な態度だと涙までもこぼしたものです。今思うとそんな女のやり方は軽佻でわざとらしい。自分を愛していた男を捨てておいて、その際にちょっとした恨めしいことがあっても、男の愛を信じないように家を出たりなどして、無用の心配をかけて、そうして男を試そうとしているうちに取り返しのならぬ羽目に至ります。嫌なことです。立派な態度だなどと褒め立てられると、図に乗ってどうかすると尼なんかにもなります。その時は汚い未練は持たずに、 すっかり恋愛を清算した気でいますが、まあ悲しい、こんなにまで諦めておしまいになってなどと知った人が訪問していい、心底から憎くはなっていない男がそれを聞いて泣いたという話などが聞こえてくると、召使いや古い女房などが「殿様はあんなにあなたを思っていらっしゃいますのに、若いお体を尼になどしておしまいになってほしい」、こんなことを言われる時、短くして後ろ隙にしてしまった死体髪に手がいって、心細い気になると自然に物思いをするようになります。忍んでももう涙を一度流せばあとは始終泣くことになります。見出しになった上でこんなことでは仏様も未練をお憎しみになるでしょう。賊であった時よりもそんな罪は深くて、かえって地獄へも落ちるように思われます。また夫婦の縁が切れずに尼にはならずに夫に連れ戻されてきても、自分を捨てて家出をした妻であることを夫に忘れてもらうことは難しいでしょう。悪くても良くても一緒にいて、どんな時もこんな時も許し合って暮らすのが本当の夫婦でしょう。一度そんなことがあった後では真実の夫婦愛が返ってこないものです。また男の愛が本当に冷めている場合に家出をしたりすることは愚かですよ。恋は亡くなっていても妻であるからと思って一緒にいてくれた男から、これを機会に離縁を断行されることにもなります。何でも穏やかに見て、男に他の恋人ができた時にも全然知らぬ顔はせずに、感情を傷つけない程度の恨みを見せれば、それでまた愛を取り返すことにもなるものです。浮気な習慣は妻次第で治っていくものです。あまりに男に自由を与えすぎる女も、男にとっては気楽で、その細君の心がけが可愛く思われそうでありますが、しかしそれもですね、本当は関心のできかねる妻の態度です。つながれない船は浮き歩くということになるじゃありませんか。ねえ、中将はうなずいた。